アイデアを考えるのが楽しくなる30のことだ。そのうち、あなた方はアイデア向上、勝手な思い込みで創業精神を行うこと。アイデアを考えるのは難しい。自分にはアイデアを考えるのは無理。アイデア発想はセンスや才能がないとできない。勝手な思い込みをしていませんか。アイデアを考えることに慣れていない人はアイデア発想を大変難しい仕事に感じるかもしれません。知識不足だったり、自己肯定感が低かったりするとなおさらアイデア発想に自信が持てないでしょう。しかし、アイデアを考えるのは無理と思うのはよくありません。根拠もなく無理と決めつけるのは悪い癖。難しいのではなく難しいと思い込んでいるだけです。ここで気づいてほしいことがあります。あなた方はアイデア向上です。アイデアを皆さんの職業に特定的に生産することが可能です。自分にはアイデアを思いつけないという勝手な思い込みで創業精神にしないでください。ダメだ、無理だ、不可能だと思った瞬間、アイデア向上のスイッチがオフになります。勝手な思い込みで可能性を失うこともったいないことはありません。むしろ自分ができると思ってアイデアを考えていきましょう。あなた方は素晴らしい可能性を秘めたアイデア向上なのですが、さらにと可能性です。アイデア向上は教えるためにアイデアを生産することが可能です。生産性になりますが、諦めなければいくらでも生産することが可能です。アイデア向上の可能性を生かすのこともすべて話しない。願わくはアイデア向上の可能性を最大限に生かそうではありませんか。アイデア向上の可能性に必要なのは希望、勇気、やる気です。必ずアイデアになるという希望、大胆で非常識に考えようという勇気、そしてどんどん考えていこうというやる気です。希望、勇気、やる気の3つを大切にしてアイデア向上を復活させてください。アイデアを考えるのに遅すぎることはありません。子供や青年はもちろん中年や年配者でも可能です。情報がなければ改めて集めればいいです。知識不足ならこれから学べばいいです。アイデアを考えるのにセンスも才能も必要です。先天的な能力もほとんど関係ありません。アイデアは方法になります。きちんと方法にしないとセンスや才能がなくてもアイデアを出すことが可能です。どうか勝手な思い込みでアイデア向上のスイッチをオフにしないでください。あなたは素晴らしいアイデア向上を持っているのですから、どんどん稼働させていきましょう。アイデアを出せると信じることでアイデア向上のスイッチがオフになります。自分アイデアを考えるのが楽しくなる30のことだ。その2、アイデアは3分考えることから始めよう。アイデアを考えるにはどのくらい時間が必要でしょうか。どのくらい気合が必要でしょうか。アイデアを考えるときっとまとまった時間を確保して気合を入れなければいけないと思うかもしれません。もちろん時間や気合があるにしたことはありません。まとまった時間があった方がアイデアを考えることに専念しやすくなるでしょう。気合を入れた方が脳のパフォーマンスも良くないアイデアが分かりやすくなるでしょう。時間も気合もないようになった方がいいのは間違いありません。しかしここに重要ポイントです。いちいち時間や気合を気にしていてはいつまでたってもアイデア発想に取り立てません。時間が必要とあった瞬間タイミングを考えてしまいます。気合が必要とあった瞬間億劫な気持ちになります。抵抗を考えると取り組みにくくなる。取り組んだとしても面倒な気持ちのままではアイデアを考えるモチベーションには影響があります。頭から働きにくくないアイデアをスムーズに考えるのも難しくなるのです。もっと気軽に考えましょう。アイデアは3分考えることから始めればいいのです。3分だけでいいのと思いますが、そうはそうはよくありません。3分とはいえ、まとまった時間です。30分も1時間も考えるのは相手に感じても3分だけなら簡単に感じるのではないでしょうか。たった3分ではアイデアが思いつかないと思うかもしれませんが、誤解です。3分なら3分何アイデアになります。アイデアはインスピレーションです。長い時間をかけたのでて素晴らしいアイデアになることはありません。3分という短い時間であっても、長い星のようにインスピレーションが湧いて素晴らしい発想が得られることもあります。またアイデアを3分考えていれば勢いも出てきます。ひとまず仕事を始めたことになるので、気持ちスイッチがいい、頭から始めます。じわじわテンションが上がっていき、勢いが出てくるでしょう。3分考えているつもりが気づけば1時間考えることになっているでしょう。3分考えるだけで頭のアイデアモードを切り替わっているはずです。まとまった時間は不要です。気合も気合も必要はありません。アイデアは3分考えることから始めましょう。3分には頭のアイデアモードを切り替わっているはずです。3分だけアイデアを考えることから始める。アイデア発想に欠かせない3つのポイント。バカになること、子供のこと、遊ぶことで考えること。アイデア発想に欠かせないポイントが3つあります。バカになること、子供のこと、遊ぶことで考えることです。どれが一つが大切ではなく、どれも大切です。3つを意識しながら考えることで発想力の将来にアイデアが出やすくなります。バカになろう。バカになりましょう。真面目に考えても堅苦しいだけ。常識で考えていると普通のアイデアしか出ません。先入観に加えていると偏った見方しかできなくなります。アイデアを考えるときは常識は忘れ、先入観の話、バカバカしく考えることが大切です。バカなことを考えるのが恥ずかしいと思っている場合ではありません。往々にして正しいアイデアはバカな周りから整えない恥ずかしい、頭が欲しいと現れない、バカになって考えましょう。バカになって考えると一気に知らない人に、常識や先入観に加わらない考え方ができるようになります。非常識に考えることで様々な視点から見ることができるようになります。視点ではバカになることもありますが、アイデア発想ではバカになることもあります。できるだけバカになって考えることで、ユニークな発想なまで素晴らしいアイデアになりやすくなります。子供のこと。子供のことましょう。私たちは子供のことまだ世の中をしませんでした。知識や常識が不十分で何も分かっていませんでした。真っ白なことがあり、純粋な世の中を見ていたはずです。子供のことって考えると頭が柔らかくなり、ゼロベースで考えやすくなります。また初心に入ることで真っ白なことと純粋な気持ちを思い出せます。自由な考え方ができるようになり、素晴らしいアイデアが分かりやすくなります。遊ぶことで考えよう。真面目に考えていませんか。真面目に考えていると頭が硬くなってしまいます。視野が狭くなって現実に加えてしまい、無難なアイデアしか出なくなります。そこで大切なのは遊ぶことです。遊ぶことを爆発させましょう。エンターテインメントを大切にしましょう。楽しい、面白いという気持ちを大切にしながらワクワクするように考えていきましょう。遊ぶことを思うと柔らかい考え方ができるようになるため、発想力が豊かになります。無難なことでも面白ければよし、現実を加えて楽しくなるよう工夫するのもよし、無意味なことでも遊びに遊びながら価値があります。遊びを取り入れることで無意味なアイデアが出やすくなります。エンターテインメントを取り入れアイデアを考えることも楽しくなり、高いのです。バカになること、子供のこと、遊ぶことで考えることの3つを大切にする。アイデアを考えるのが楽しくなる30のことだ。その4、アイデアパソンになってもアイデアパソンにならない。アイデアを考える上で注意しておきたいことがあります。アイデアパソンになってもアイデアパソンにならないです。アイデアパソンとは次々アイデアを出す人、中心アイデアを考える人のことを言います。私たちは素晴らしいアイデアを出すためアイデアパソンになろうとします。もちろんアイデアパソンになればいいのです。アイデアパソンになれば多くのアイデアを出せるようになるでしょう。資料を集めたり、資料を集めたり、発想力を集めたりすることで、極めやすい状態になります。たくさんのアイデアを出していけば、その中から中心アイデアを出しているはずです。いつもでもアイデアを出せる人は、企業や提案力につながるため、会社からも活用されます。しかし、アイデアパソンになればいいですが、アイデアパソンにならないように注意してください。アイデアパソンはアイデアパソンに熱中している人のことを言います。アイデアパソンはアイデアを考えるだけで我々の特徴です。形にすることなく、その後の実行が止まっていません。アイデアをたくさん出したことに満足して終わりです。つまり、アイデアパソンが目的になってしまっているのです。どんなに忠実なアイデアでも、そういう形にして生かさなければ意味がありません。アイデアパソンはアイデアを考えるだけで、その後の実行が止まりません。アイデアなら、ただでもいいので、形にして生かすことです。面白い物語が思いついたら、記事にして人に読んでもらいましょう。良いイメージが浮かんだら、手を描いて人に見てもらいましょう。メモリーが開けたら、脱出力をして人に聞いてもらいましょう。企画にしたり、新商品につなげたり、プレゼントに対応したりします。きちんと形にして生かすことまで取り組んでこそ、アイデアパソンです。結果として、脳に終わったとしても、行動する結果でも不器用でもいいので形にすることです。そしてきちんと向上して生かしていきましょう。自分の様子を振り返ってみてください。アイデアパソンになってもアイデアパソンにならないよう注意してください。アイデアパソンになってもアイデアパソンにならない。アイデアを考えるのが楽しくなる30のことだ。その後、強い意志になってこそアイデアパソンを成し遂げられる。アイデアを出すためには成し遂げようとする気持ちが大切です。それはアイデアを出すという強い意志です。できれば極めてほしい。偶然アイデアが極めないから、急にインスピレーションがならないから、こうした考えに心がないから要注意です。おそらくなかなかアイデアが必ず苦労することになるでしょう。もちろん消極的な姿勢でも運用を極めることがあります。偶然にした貢献によってインスピレーションが湧くこともあるでしょう。ただまあ、聞いた話から着想を得て素晴らしいアイデアにつながることもあるでしょう。まあ、でも実力のうち、やる気なくて消極的な状態ではアイデアを考えるのは難しいでしょう。消極的になっているとテンションが低くてのパフォーマンスも悪くなり、ぼんやりします。想像力や発想力があっても十分に出していません。知らせないままになかなかアイデアが思いつかないでしょう。なかなかアイデアが思いつかないと根気が出なくなって諦めやすくなります。強い意志なくしてアイデアは諦めません。学校の勉強では消極的になるとなかなか成績が上がりませんが、アイデア発想でも同じ。消極的になっているとなかなかアイデアが出なくなるのです。そこで必要なのは強い意志です。アイデアを出すという強い意志を持ちましょう。目的を成し遂げようとする積極的なことが働きが必要です。アイデアを出すというしっかりした意志があってこそアイデアが出てきます。強い意志が上手に変わり、強烈なモチベーションに変わり、モチベーションがアイデア発想につながります。強い意志があれば心に気がつき、テンションが上がります。脳のパフォーマンスも良くなって、想像力、発想力が膨らみやすくなります。なかなかアイデアが出なくても根気が出て踏ん張るようになります。アイデアを出すという強い意志を持ったアイデア発想が半分成功したのも当然です。強い意志があってこそアイデア発想を成し遂げられるのです。アイデアを出すという強い意志を持つ。アイデアを考えるのが楽しくなる30のことだ。その6、アイデアの出方には何がある。出るときは出ない、出ないときは出ない。 アイデアは出方にあります。アイデアが出ないときは出ません。きちんと方法論に従っていてもアイデアが出ないことがあります。頑張って考えているものの毎日頭が当たらない。ぼーっとしている時間が過ぎるだけ。睡眠不足、体調不良など原因が分かっていることもあれば、特に心当たりなく原因が分からないこともあります。とにかくアイデアが出ない。不毛な時間帯が過ぎていき、もやもやしたストレスに苦しめられることがなりません。作業が何かに取り憑かれたのではないかと疑ってしまい、一瞬に役割を考えてしまうこともあるかもしれません。しかし、アイデアが出ないからといって自分の責めないことです。頑張っているのにアイデアが出ないと自分は頭が悪いと錯覚を覚えるかもしれませんが、誤解です。仕方ありません。そういうこともあります。いくら考えてもアイデアが出ないこともあります。アイデアの出方には何があり、長男のその部分にあるのでしょう。そのまま悩み続けていても仕方ありません。一旦考えるのをやめて気分転換しましょう。完全に休憩を入れるのもいいでしょう。しばらく時間の方が普段の調子を取り戻せます。一方、逆のパターンもあります。アイデアが出るときは出ます。アイデアを考えるとき、リズムや店舗、調子や体調が安定していることがあります。アイデアは調子によると心配がたくさん出るようになります。さっきまで全く出なかったのがそのようです。この方法で考えればいいと方向性が分かることもあります。アイデアが固まっているポイントを見つけることもあります。この周辺にアイデアがあるな。そういえば、このアイデアもあるな。温泉のコミュニティのように次から次へとアイデアが出てきます。そういう機会やタイミングを逃さないことです。アイデアをまとめ出せるときはまとめ出してしまいましょう。そういうものだと思うことです。アイデア発想はサーフィンに似ています。波に乗れないときは全く前に進めませんが、一旦波に乗ればスイスイ進むようになります。アイデアも同じように出ないときは出ませんが、出るときは不思議なことになります。これがアイデアの特性です。アイデアが出なくても自己嫌悪にならないこと。アイデアが調子よくても傲慢にならないこと。あらかじめアイデアの出方には波があることを理解しておけば、いいときも悪いときも冷静でいられます。アイデアの出方には波があることを理解する。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。そのなら、尊敬する人になったつもりで考えると発想の話はない。アイデアを考えるときに役立つのが尊敬する人です。尊敬する人に聞くのではありません。尊敬する人になったつもりで考えているようです。向上意識の高い方なら尊敬する人がいるでしょう。しかも、一人ではなく何人もいるのではないでしょうか。尊敬する人は自分より考え方がスマートで参考になることが多いでしょう。視野が広く、視野が広く、豊かな想像力を持っているはずです。普通は自分の小パターンで考えますが、尊敬する人を思い浮かべることで新しい小パターンを取り入れることができます。例えば、尊敬する人の小パターンを自分にインストールするようなイメージです。人には何ができる能力を備えていますが、それはアイデア発想に応用するはずです。もちろん、完全に尊敬する人の小パターンを再現するのは難しいでしょう。その人が実際にどう考えるかはその人しかわからないこと。100% の正解はわかりません。しかし、その人の将来や性格を知っていれば、ある程度、小パターンを想像できるはずです。尊敬する人は何をどう考えるだろうかとイメージしてみましょう。年齢、性別に関係なく尊敬する人は友人、上司、先輩など誰でも構いません。その人の性格や将来を思い浮かべながら、本人になりきったつもりで具体的に考えるのがポイントです。尊敬する人になったつもりで考えてみると、いつもとは違った小パターンが得られるでしょう。尊敬する名前さんならきっとこう考えるだろう。きっとこんな発想をするのではないか。間違いなく名前するだろう。明確なイメージの頭に浮かべた新たなもの。すぐに見たら考え方ができるように新しいアイデアを考える際に役立つのです。この方法は、年収のない人に対しても応用できます。メディアで活躍する有名作家、一流ながらプロのミュージシャン。間接的に将来や性格を知っていれば、想像力を働かせることでこう考えるのではないかとイメージできるでしょう。できる範囲で構わないので、小パターンを真似してみましょう。人になりきったつもりで想像すれば、真の中にその人らしいユニークな発想を得られるでしょう。尊敬する人になったつもりで考えてみる。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その8、頭が硬い人の目は整然として美しい。頭が柔らかい人の目はぐしゃぐしゃできない。目の書き方は頭の柔らかさに関係するポイントの一つです。頭が柔らかい人は綺麗な字で整然とした目を取るように思いますが、ここに向かいがあります。頭が硬い人は目が整然として美しいという特徴があります。少しでも美しい字にしようとゆっくり丁寧に書こうとします。少しでも前を良くするためレイアウトを気にしながら書こうとします。頭の中で綺麗に見えるレイアウトをイメージしてから書こうとする。目は整然として美しいことが素晴らしいと思っています。目は整然として美しければ何人になれても恥ずかしくありません。目の前が良くなり見やすくて読みやすくなるメリットがありますが、ここに落としながらあります。頭が高い人は目の整然として美しい目を描くことに注意を向けています。頭の中は少しでも美しい情報、少しでも前を良くしようという思いでいっぱいです。そのため目は整然として美しいのですが、肝心のアイデア発想が遅くなっています。綺麗な字で目を描こうとすると目を描くのが遅くなったり、もやりします。レイアウトを考えているうちに何を描こうとしていたのか忘れます。整然として美しい書くことに全身を向けているため、肝心のアイデアを膨らませる余裕がない。結果としてアイデア発想を妨げてしまうのです。では、頭が柔らかい人の脳はどうなのか。頭が柔らかい人の脳はぐしゃぐしゃできない特徴があります。頭が柔らかい人はスピード重視で目を描きます。走りなり、波のような字ばかり、水のような字です。目は自分が読めば自分と考え、汚い字でも気にしません。目のレイアウトも気にしません。思いついた順番に書き留めます。ひらめきは一瞬です。一瞬のひらめきを逃さないため、素早く目を取ろうとしているため、自然的に字が汚くなります。短時間で効率よく目を取れるようになります。そのため、一瞬のひらめきを確実に書き留めることができます。目を取る時間と動力を最小限に抑えている分だけ、かなり余裕がないです。結果として、クリエイティブに集中しやすくなり、アイデア発想がスムーズになるのです。目を取るという効果を最大限に発揮するなら、整然として美しい目をやる必要はありません。思考に集中するなら、むしろ目はぐしゃぐしゃで汚い方がいい。汚い字を添えないでください。見た目はぐしゃぐしゃで結構。誰かに目を見られて笑われても何も気にすることはありません。目はぐしゃぐしゃで汚いほど素晴らしいアイデアが生まれます。スピード重視で目を取る。目はぐしゃぐしゃで汚くても気にしない。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その9、作品は加えるだけでなく削ることも大切。一切を削る勇気な作品の完成度を高める。作品の価値を高めるには工夫を加えることが大切です。初期の作品は未熟であるため工夫を加えることで価値を高めていきます。見やすく、分かりやすく、使いやすく、面白くする、可愛くする、美しくする。工夫の凝った作品は特徴が強調され魅力が高まります。完成度も高くなり注目度も上がるでしょう。では、とにかく要素を加えればいいかというとそうではありません。最適化という観点から考えると加えることが向上につながるとはありません。時には削ることが完成度を高めることもあります。作品の強烈な厚みすぎるととにかく加えさえすればいいと狭い発想に陥っていることがなりません。針のように加えることで形作ることもあれば彫刻のように削ることで形作ることもあります。多すぎる、目立ちすぎる、邪魔になる、不快感がある、複雑で分かりにくい。そうしたことならあえて削ってみましょう。見やすくなったり分かりやすくなったり使いやすくなったりします。作品の内容によってはシンプルな素晴らしい場合があります。シンプル、イズ、ベストということがあるように削ることで洗練されていくことが少なくなりません。削っていくにつれて作品がシンプルになっていき、修正や応用がしやすくなります。削るのは嫌だ。そのままにしておきたい。抵抗感を覚えるかもしれませんが、ためらっていると最適化ができません。目指すのはあくまで最適化です。加えようとしている要素は本当に工夫に対することなのか検討する価値があります。最適化という要因になって加えるだけでなく削ることも考慮してください。必要ないと思えば思い切って削ってしまいましょう。自分の感性を大切にしましょう。今から覚えたことはおおむね正解です。今のものは取っ払った方がすっきりします。一切を削る勇気が作品の完成度を高めるのです。作品は加えるだけでなく削ることも大切にする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その10、ネタを忘れるからアイデアを忘れるからアイデアは既存要素の新しい組み合わせにすみません。そのためアイデアを考えるときはネタを忘れることが大切です。実際のところアイデアを忘れたことはネタ忘れてしまうと言っても過言ではありません。ネタが多ければ多いほど組み合わせのパターンも多くなるためアイデアが出やすくなります。アイデアがないと投げる人はネタが潰していることが大半です。どれだけクリエイティブな人でもそもそもネタがなければアイデアを出すのは難しい。知識に自信がないなら徹底的にネタを忘れてください。学歴にコンプレックスがあるならなおさらネタ忘れで勝負してください。どんなに頭が悪くても手元にネタがたくさんあればユニークな発想が深まります。ではどこからネタを仕入れるのか。あらゆるところから仕入れる姿勢が大切です。書籍雑誌、新聞、書籍以外の方から図書館の活用をしてください。インターネットで検索してネタを集めることも有効です。情報の真理は要注意ですが、手紙に最後ネタを仕入れるのは有効な数です。時には人相談の持ち掛けることも検討してください。検討している話を聞かせてもらう姿勢になれば相手も心よくしようとしてくれるでしょう。恥をせずもみながらネタを忘れてください。手紙に行く、イベントに参加する、美術館や展覧会に行く、音楽コンサートを聞きに行く、海外旅行に行く、足を使えばますますネタが増えるでしょう。あらゆるところからネタを忘れる姿勢が大切です。何でもネタになると思えば何でもネタになります。ネタを忘れすぎてごちゃごちゃするなら整理すればいいです。ネタを整理は後から行かなければできます。クリエイティブな仕事をしている人は普段から手元の豊富なネタを用意しています。ネタは少なくてアイデアが浮かぶのです。ネタは少なくて困ることがあっても多くて困ることはありません。十分ネタ忘れ、何度も組み合わせていけば嫌でもアイデアが浮かぶようになります。ネタ忘れちゃうならアイデアを忘れちゃうようになるのです。集めるだけネタ忘れ。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その11、アイデア専用の文章を作るだけでアイデア力が発生。思いついたアイデアはどこかに書き留めますか。普段停滞している状況に書き留めることもあるでしょう。机の上にある文章に書き留めることもあるでしょう。飲食店ならテーブルにある紙巾のメモ欄にすることもあるかもしれません。もちろんメモができるだけでまだいいのですが、このちょっとした抵抗感に悩むこともあります。手帳には仕事のメモ、取引先のメモ欄などのアイデアは安定な情報も書かれています。重要情報とアイデアにも美味しさの手帳にまとめて書き留めるのは何となく気がしていることもあるでしょう。手帳を容赦しないという抵抗感があると、せっかくアイデアの相手も書き留める意欲を削りしまうことがあります。 また、メモ用紙や飲食店の管理機も各スペースが限られています。メモとしては有効ですが、すべて書き換えかもしれません。本格的なメモというのは少し物足りないと言えるでしょう。アイデアを考えながら本格的にメモを書き込める準備をしておきたい。そこでおすすめなのがアイデア専用のメモ帳です。アイデア専用のメモ帳を用意しましょう。極めたときにさっと取り出し、抵抗なく書き込むことができるようになります。図や、なんかを書いたり、絵や漫画を描いたりしても OK。アイデア専用のメモ帳なので、何の抵抗もなく自由に思いっきり書き込めていきます。また、専用のメモ帳を作るからこそ、メモを書き込める気持ちを考慮して、アイデアが充実するようになります。どんなことでも書いてください。もっとたくさんメモをしていいですよ。メモ帳から応援されている気がして、モチベーションが上がります。アイデア専用というのがポイントです。アイデア専用にすることで、どんどんアイデアを書き込めていこう。という気持ちも強くなります。インスピレーションが湧きやすくなり、潜在的な創意力を発揮しやすくなります。クリエイティブな人は必ずアイデア専用のメモ帳を持っています。一瞬のインスピレーションも無駄にしないよう、いつでもメモ帳を携帯してメモを書き込める準備ができています。だからこそ、小さなアイデアでも思いなくすことができ、大きく発展させていけるのです。アイデア専用のメモ帳なしでクリエイティブは始まりません。メモ帳一冊の費用は小さくても効果は絶大です。アイデア専用のメモ帳を作るだけでアイデア力がアップするのです。アイデア専用のメモ帳を作ろう。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その順に、アイデアを考えるだけでアイデア力を鍛えるトレーニングになっている。アイデア力はいつ鍛えられるのでしょうか。アイデア力が鍛えられた時間はアイデアが出た時に湧きやすいのではないでしょうか。頭の中で様々な想像や発想を深めた結果、アイデアが生まれます。アイデアという結果が出ると安心します。アイデアの内容に関わらず、ひとまずアイデアが出れば頭をひねって考えられるでしょう。ひとまず結果が出ているので前に進んだ実感もあります。確かにアイデアという結果が出ているのはたっぷり頭を働かせた証拠です。アイデアがたくさん出るにつれてどんどんアイデア力が鍛えられているという実感もありやすくなるでしょう。一方でアイデアが出なければ生産的な時間を過ごしたように感じます。不毛な時間を過ごした気分になりかえってアイデア力が低下しているように感じることも少なくありません。しかしここに誤解があります。アイデアが出なくても想像を深ませている時点でアイデア力が鍛えられています。様々なイメージを思い浮かべるとき想像力が鍛えられています。様々な組み合わせを考えているとき発想力が鍛えられています。筋肉を使うことで筋力が鍛えられるように頭を使うことでアイデア力が鍛えられています。つまりアイデアを考えるだけでアイデア力を鍛えるトレーニングになっている。たとえ結果は出ていなくてもアイデアを考えている時点でアイデア力が鍛えられているのです。どんどんアイデアを考えましょう。アイデアが出ても出なくても構いません。2つに終わっても落ち込む必要はなし。結果に加えず、とにかく頭を働かせましょう。アイデアを出すことも大切ですが、まずアイデアを考えることこんなことを考えているのだろうかと思うだけでも構いません。くだらないアイデアを考えているだけでも想像力、発想力を働かせることができています。頭の中は現実世界より広大な世界に広がっています。想像力や発想力をたっぷり働かせることでアイデア力を鍛えていきます。脳の可能性をもっと引き出すためにも少しでも頭を働かせる機会を作りましょう。脳は筋トレと同じように使わないと衰えていき、使えば鍛えられていきます。普段からアイデアを考える習慣を続けていくことで少しずつアイデア力が鍛えられていきます。結果でなくてもアイデアを考えることでアイデア力が鍛えられていると考える。アイデアを考えるのが楽しめる30の言葉。その13、自分が笑っていないという前提から考えるとアイデアが生まれる。アイデアを考えるときには大切にしたい前提があります。それは自分が笑っていないという前提です。アイデアを考えるとき常に知っていることなら改めて調べることはありません。そのことなら知っていると思うでしょう。特に意識することなく人の意識で考えることが多いはずです。しかし自分が認識しているには本当に正しいのかわかりません。誤解や先入観という可能性があるからです。誤解や先入観はなかなか自分では気づけません。自分が笑っていると思った時点で既に誤解が発生している可能性があります。ゼロベースで考えたとしても自覚がなければ対処のしようがないのです。そこで役立つのが自分が笑っていないという考え方です。スタート地点よりもっと下がって考えるということです。既に意味を笑っていたとしても笑っていないという前提から考えましょう。笑っていないという前提になると初心に帰ることができます。興味が違ってゼロベースで考えると頭が柔らかくなるため、ここで注目したいのは幸せ、人生というキーワードです。幸せも人生も決まった言葉で意味を実施しているはずですが、笑っていないという前提で考えます。幸せや人生という言葉を初めて聞いたものと仮定して考えています。言葉の意味を辞書やインターネットで調べてみましょう。自分の場合や先入観に気づいたり意味を深く考えるきっかけになったりします。意味や A について調べると思わぬ発見が得たり、知恵が広がったりするはずです。お客様を喜ばせるアイデアを考えるという題目があるとします。すぐにお客様はこの人という認識を持っているはずですが、注意が必要です。金銭と意識のある人だけお客様と思い込んでいることもあるでしょう。自分が認識しているお客様は狭い範囲であり、見落としがあるかもしれません。この時も自分が笑っていないという前提から考えることが大切です。自分にとってお客様は誰なのか、他にも潜在的なお客様がいるのではないか、そもそもお客様は何なのか、自分自動を繰り返すことで潜在的なお客様の存在に気づくきっかけになるでしょう。お客様の見方や認識の中にビジネスのブレイクスルーを生み出せる可能性があります。笑っていない前提から入るという意味が知らないでアイデアが生まれるきっかけになります。これが検討ということです。自分が笑っていないという前提で考えるとテントになってアイデアを考えることができます。興味が違ってゼロベースで考えることで新しいアイデアが生まれるのです。自分が笑っていないという前提で考えてみる。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その14、一部の脳と二部の脳を準備するだけでアイデアの相関となる。アイデアを考えるときは脳が働かせません。思いついたことを脳に書き込めることで後から振り返ることができるようになります。どんなに記憶力が悪い人でも記憶さえしておけば消えることはありません。情報を整理したり気づけたりするためにもこまめに書き込めていくことが大切です。もちろん一部の脳でもいいのですが、もっと便利にする工夫があります。それは一部の脳と二部の脳です。野球における一部、二部をイメージすると分かりやすいでしょう。野球は選手の実力に応じて一部、二部という状態で交換の仕組みがありますが、それはアイデア発想の応用するためです。アイデアを書き込めるのとも一部の脳と二部の脳の二種を準備することで情報を整理しやすくなります。二部の脳、思いついたアイデアはまず二部の脳に書き込めるようにします。字やレイアウトは気にせずどんどん書き込めるようにします。小さなアイデアを置きながらまでとにかく決めたアイデアを全て書き込めるのがポイントです。もちろんアイデアで書き込んだものはどこもどんどん一部の音の中からこれは良い、これは使えると思ったものを一部の音に書き出すようにします。野球に例えると代表を選抜するようなイメージです。すると一部の音が良質なアイデアの創業になります。アイデアの動詞が良くなってアイデアを発展させたり、次のアイデアを考え出したりしやすくなります。もちろん一旦一部に昇格させたものをやはり使えないと思ったアイデアは二部の音に昇格させます。一部というのにふさわしいよう少し立派な音にしてみる工夫も面白いでしょう。一部の音、二部の音の工夫は必須ではありませんが、好みに応じて試してみる価値はあるでしょう。少し書き出す手間は増やすが、物理的に音を分けることで音を整理しやすくなります。特に膨大なアイデアを出さなければいけないという有効なことです。アイデア発想にプロ野球のような趣味を入れてみると監督になったような気分も味わえるでしょう。遊ぶことやユーモアも加わるため、ますますアイデア発想が楽しめるはずです。一部の音と二部の音を準備するだけでアイデアの総監督になるようです。一部の音と二部の音を用意する。アイデアを考えるのが楽しめる30の言葉。その15、アイデアが出そうなことをイメージするではない。アイデアが出たことをイメージする。アイデアを考えるときに大切なのは成功イメージです。優秀な営業マンは経営が出ていることをイメージしています。一流のアーティストは音楽で勝利を魅了していることをイメージしています。プロのバスケットボール選手は中国に入っていることをイメージしています。成功イメージすると目標達成に集中できるため、現実化の力が強くなります。脳はイメージしたことを実現するプログラムが組まれています。これはアイデア発想でも応用できます。イメージしたことは現実になりやすいため、具体的に成功をイメージすることで現実化アイデアの出そうなことは成功前のイメージからです。成功したければいいものまだ成功していません。もちろん何もイメージしないよりはいいですが、効果が安定します。頑張ってアイデアを考えているところをイメージすると苦しいストレスを感じます。ではどうするか。すでにアイデアが出たところをイメージするんです。アイデアの出そうな成功イメージはアイデアが出たところを言います。同社が褒められているところ、頑張りに安心されているところ、大勢から感謝され、評価が加えているところ、ユニークなアイデアの思いつき、大笑いしているところ、素晴らしいアイデアが想像で喜んでいるところ、成功をイメージしましょう。ワクワクしてやる気が出てくるでしょう。自然と積極性が高まって、想像力や発想力が高み、全体的な力が発揮されるようになります。アイデアが出たところをイメージすることで実現に向かって心や体が動かされます。まもなく本当にアイデアが出てイメージが現実化するんです。アイデアが出そうなことではなくアイデアが出たところをイメージする。アイデアを考えるのが楽しめる30の言葉。その16、言い訳も後回しもしない。今すぐアイデアを考え始めよう。アイデアを考えなければいけないにもかかわらず後回しにしていませんか。アイデアは時間があるときに考えよう。この電話番組を終わってから考えよう。今は気がないから後から考えよう。確かにこの時間ではどんな仕事ができないでしょう。まとまった時間があるほうがじっくり集中してアイデアを考えやすくなります。面白いテレビ番組があるでしょう。見たいテレビ番組があってクイズになっているならなおさら目が離せないでしょう。気分がないこともあるはずです。なんとなく気が持ってやる気がないこともあります。私たちは何かと言い訳をして大切な仕事は後回しにしないです。しかし余計な言い訳をして後回しにしているといつまでたってもアイデアを考えることができません。アイデアという言葉の印象でしょうか。どことなくアイデアを考える仕事は何やそのような印象があります。何かしらにしやすいですが、だからこそ注意が必要です。アイデアを考えるとはいえ一つの仕事です。 たった一つの間が劇的な向上や改善をもたらすことがあります。人生や世界を変える可能性もゼロではないでしょう。そんな大切な仕事は後回しにするのは大きな損失です。時間は一秒も待ってくれません。もたもたしているうちにどんどん時間が過ぎています。気づくら今日が終わっているでしょう。しばらくしてから生産性の低い時間を過ごしていた自分に気づき後悔するのです。もう余計な言い訳や後回しにするのはやめましょう。言い訳を考えることに頭を使うのではなく、アイデアを考えることに頭を使ってください。アイデアは今すぐ考え始めるのです。思い立った瞬間、思い越しを上げ、アイデア発想に取り掛かりましょう。今すぐ取り掛かれば、今すぐ考え始めることができます。気持ちが強いうちに行動した方がアイデアも浮かびやすくなります。元気がなくても構いません。元気がないなら、元気がないアイデアが出るでしょう。気分がならなくても構いません。気分がならないときは、できる限り考えるはずです。たとえ頭が回らないときでもいいのです。頭が回らないなら、寝かすや資料の整理など、頭を使わない仕事ができるはずです。アイデアを考えるとはいえ、結局のところ行動力です。アイデア発想になったなし。こうしている間も、時間がなく一刻と過ぎていきます。今すぐ始めれば、一つでも多くのアイデアを出していきます。今すぐアイデアを考え始める人が素晴らしいアイデアを出せるのです。今すぐアイデア発想に取り掛かる。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その17、質問の回だけでいいアイデアになる。アイデアを考えることの一つは質問です。いいアイデアを考えるためには、自分に質問の投げかけて、それに答えようとします。どうすれば早くなるか。どうすれば集中できるか。どうすればもっと利益を出せるか。自問自答を繰り返すことで知恵を振り絞ります。もし、なかなかアイデアが思いつかないときは質問を変えてみてください。出したアイデアは、同じでも質問の変え方で知らなかったらアイデアが出やすくなります。例えば、どうすれば早くなるかという質問ならどうすれば無駄を出せるかに変えています。無駄を省くと仕事を減るため、結果として仕事も早くなります。早くではなく無駄を省くという視点で考えるとアイデアが思いつきやすくなるでしょう。どうすれば集中できるかという質問ならどうすれば邪魔が入らないかに変えています。集中力を高めるかそうではなく、集中の邪魔が入らないようにするかそうです。視点が変わることでカットするアイデアが浮かぶでしょう。どうすればもっと利益を出せるかという質問ならどうすればもっと経費を削減できるかに変えて考えてみましょう。売り上げが伸びなら経費を落とすだけで利益が上がります。売り上げを上げることは難しくても経費を下げることならアイデアが出やすくなるのではないでしょうか。自動車を権利に高度な組み立てのを思いついたことも意味です。権利は当初仕事に従業員を割り当てるのはどうすればいいかと考えていましたが質問を変えました。従業員に仕事を割り当てるのはどうすればいいかと逆に考えたことで組み立てのアイデアを出しました。山の頂上は一つですがそこに進む道は様々です。目的者性に向かって質問を変えながら自問自答してみましょう。質問の変えるために視点が変わります。質問の原因に変えていけば視点の原因に変わります。ある質問で思いつかなくても別の質問に変えると思いつくことがあります。アイデアが出るかどうかはいかにユニークな質問のスクレーターに勝っていると言っても過言ではありません。あなたは今何らかの質問の自分に向けているでしょう。その質問を変えてみてください。質問の逆にしてみたり、キーワードを入れたりしてみてください。質問の変えるだけでいいアイデアが出るはずです。質問を変えて考える。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その18、アイデアを考え出すことは大いなる投資。アイデアを考えるとは何でしょうか。発想を膨らませること、インスピレーションを得ること、素晴らしい工夫を思いつくこと、そう考える人が多いのではないでしょうか。もちろん正しい認識ですが、別の視点で考えてみると、意外な事実が見えてきます。アイデアを考えることは大いなる投資なのです。アイデアを考えるとき、ある程度のリソースを消費します。お金がかかります。時間を費やします。労力を消耗します。それぞれ人はリソースであり、有限です。どんなアイデアであるかは未知数ですが、少なくとも時間とお金、労力を費やさなければアイデアもできません。もったいないと思うかもしれませんが、それは違います。時間とお金、労力を費やしますが、無駄ではありません。時間とお金、労力を費やして考えるにつれて、たくさんのアイデアがあります。その中から時に忠実なアイデアもあります。たった一つのアイデアによって、劇的なインパクトにつながることがあります。仕事の成功や効率が上がったり、スピードが速くなったり、売り上げや評判の上がりです。人生や生き方が変わる可能性もゼロではありません。忠実なアイデアがなければ、投資という感覚を持ってアイデアを考えていきましょう。時間とお金、労力を費やせば間もなく何らかのアイデアになります。大半のアイデアは平凡かもしれませんが、正しい方法論で頭を締め付けていけば必ずいった周知のアイデアになります。投資を無駄にしないためにも、気持ちを引き締め、意識を集中させることです。投資を回収できるかどうかは、いいアイデアであるかどうかに語っています。投資にあったり考えられるようアイデアを考えるときは、本腰を入れて考えましょう。バカになること、子供に乗ること、遊ぶことで考えること。とことん頭を柔らかくして、たっぷり知恵を振り絞りましょう。想像力、発想力を膨らませ、あらゆる可能性を探りましょう。アイデアを考えることは大いなる投資なのです。アイデアを考え出すことは大いなる投資と考える。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その19、アイデアは各種より話した方がいい3つのメリットは。思いついたアイデアはぜひ一緒に話しましょう。こそこそ各種よりどんどん話した方がいい。人にアイデアを話すと盗まれそうだ。変なアイデアと笑われそう。アイデアのデザインが整ってから話したい。そう思う人も多いのではないでしょうか。もちろんアイデアを売り上げまで捨てておく方がいい場合もあります。コンペやプレゼンなら本番まで妥協したいというのがいいでしょう。また、調査アイデアやライバル企業に残るアイデアを出すのも注意が必要です。形になるアイデアは知的財産にありませんが、ヒントになります。もしアイデアを盗まれ自分のものとされる可能性もありません。アイデアを思いついても不安や心配があって人に話すのを控える人も多いのではないでしょうか。しかし、事情がある場合を除けば思いついたアイデアはどんどん人に話すのが得策です。アイデアを話すことによるメリットは3つあります。メリット1、話すだけで考えが全然人に話すためには分かりやすく噛み砕く必要があります。今こういうアイデアを考えていると人に話すだけで考えが全然ます。人と会話していくうちに、あとインスピレーションが得られることもあります。分かりやすく説明する努力が結果として新しい視野を出すことが少なくありません。メリット2、客観的な意味では反応を確認できる。人と話すと反応が得られます。客観的な反応が得られることで他人がどう感じるか知ることができるでしょう。自分ではつまらないと感じたものが他人には面白いと感じることもあります。自分の予想とは違った反応が入っていれば新しい発見につながり修正改善がしやすくなります。メリット3、アドバイスをもらえることがある。人に話すとアドバイスをもらえることがあります。人に話すからこそ正しい知恵が得るもの。客観的な知恵から生まれたアイデアは新しい発見を出してくれるでしょう。もっとこうした方が良くなるよということでブラッシュアップにつながることがあります。ブレイクスルーを出しさらにアイデアの質を高めていきます。こそこそ借りているとアイデアを発見させるチャンスを出すことになります。良いアイデアをブラッシュアップさせていくためにもどんどん人に話しましょう。どんどん人に話す人が新しいアイデアを完成させていきます。アイデアはこそこそ価値よりどんどん人に話す。アイデアは寝ることが面白くない。そう思っている人も多いのではないでしょうか。もちろん注目不満のないアイデアは物足りないでしょう。人や真空が正しいこともありますが、基本的には何らかの工夫を出すことが向上や改善につながります。アイデアが出たらそのままにせず、ある程度練っていくことが必要です。工夫を重ねて具体的に形にしていくことで、アイデアの魅力が示され、価値を高めていきます。狙いアイデアは完成度が高めに多くの人から求められるでしょう。事実、世の中の中心のアイデアは何らかの工夫が施されているものが大半です。工夫がスパイスの役割を果たし、良い味を出していくのです。では、とにかくアイデアを練ればいいかというと、それは違います。アイデアを練ればいいですが、練りすぎるのは良くありません。練りすぎたアイデアは後から修正できなかったり、応用が効かなかったりしてくれるようになります。また、複雑になったり、間の下になったり、など、かえって操作することも少なくありません。工夫のつもりは、役割がなっては本末わざと一部に十分なものを残すことで修正や応用がしやすくなります。どんなに多くても9割を予言とするのがいいでしょう。もっと面白くしようとアイデアを考えることに熱中していると幸せがなくなって周りが見なくなる。いつの間にかヒートアップして練習してしまうことが少ないため注意が必要です。発するだけでなくブレーキも大切です。いかに寝るかではなくどこで寝るのをやるかです。朝はアルデンテの状態が一番おいしいようにアイデアも短くなるものを残した状態が一番おいしいようにです。アイデアは練習ないように注意する。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その11、アイデアを出しすぎて答えることはない。アイデアはまず量です。最初はとにかく量を意識してどんどん出していきましょう。出して出して出しまくる。小さなアイデア、大きなアイデア、小さなアイデア、ユニークなアイデア、クラなアイデア、素晴らしいアイデア。アイデアの良しなしは気にせずとにかく量を意識して出していきましょう。量を意識してアイデアを出そうとするときと安心対応する人もいるかもしれません。アイデアを出しすぎて怒られるかどうかです。アイデアがたくさんあると確認する方も手間暇がかかるでしょう。アイデアをたくさん出すにつれて質の低いアイデアも増えるはずです。無駄がたくさんあると怒られるようにアイデアもたくさんあると先方から怒られそうな不安が出てくるかもしれません。不安があるとたくさん出すことに考えが生じます。しかしその心配は取り越し量に終わるでしょう。アイデア発想において量は善です。量と質は比例します。量を意識してアイデアを出していくからこそ全てアイデアも出やすくなります。小さなことでも無駄ないことでもいいので量を意識してアイデアを出していけば何でやることがあります。むしろアイデアを出せば出すほど怒られることが考えられるでしょう。こんなにたくさん考えたのですが。素晴らしい発想力ですね。すごいですね。頑張りましたね。量は情熱と努力を注いだことがあるし、少なくとも頑張って考えたという気持ちは相手に伝わります。感心されるかにたくさんのアイデアを出そうではありませんか。アイデアを出せば、どうしてそれを求められ込めてくれるでしょう。アイデア発想に変動は不要です。こんな汚いアイデアを出していいのかなと迷ったら出しましょう。自分はバカらしいと感じても相手は素晴らしいと評価してくれるかもしれません。たとえいいアイデアなしてもアイデアに全力を尽くした姿勢は認められ評価につながります。アイデア発想において量は整理。アイデアはとにかく出せるだけ出しましょう。 世の中にくだらないアイデアは一つもありません。アイデアを出してみて怒られることはないのです。とにかくアイデアは遠慮せず出すだけ出す。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その22、理性は大切。感性はもっと大切。アイデア発想でまず大切なのは理性です。感情に流されず筋肉を立てて物事を考え判断するということです。何事も理性で考え理性で判断します。理性で考える際に役立つのは実績やデータです。実績やデータは具体的に分かりやすい。実績やデータを参考にしながら論理を組み立てて考えます。論理を組み立てて考えることで筋肉とアイデアが生まれます。アイデアを考えるとき理性が大切なのは間違いません。では理性で十分だというとそれは違います。理性にはあるメリットがあります。筋が通った考え方ができる反面筋が通っていないことを考えにくくなるのです。筋が通っていない。そう思った瞬間目が覚めて現実的な考え方しかできなくなります。筋が通っていないことは論理的ではないためそれ以上考えることができなくなります。非合理なことを考えることができなくなるのはアイデア発想の大きなメリット。理性で考えると合理性に加われてしまい想像力、発想力が膨らみにくくなります。また実績やデータは未来と過去です。過去の数字であって未来の数字ではありません。参考になりますがあくまで参考にすぎない。数字から見ていると過去に加われてしまい未来に向けた発想が難しくなるのです。理性も大切ですがもっと大切にしたいことがあります。それが感性です。心であり気持ちであり感動です。人は心を持つ生き物です。心は数値化できませんが数字以上に大切です。数字で表現できないということは数字以上の何かがあるということです。それは夢であり希望であり可能性です。未来を変えるなんかなくていいです。感性を大切にしましょう。自分が面白いと感じたら面白い。自分が美しいと感じたら美しい。自分が素晴らしいと感じたら素晴らしい。何だかワクワクすると思ったら5歳です。数字で説明できないことに素晴らしいアイデアが出ています。何だかいいなと感じたことは数字が通っていなくても大切にしたい。心で感じたことは人の心を動かす力があります。アイデアは心で感じたことを元にして考えていくことが大切です。感性を安定にして考えていけば人の心を掴むアイデアになります。時は直感を信じることも大切です。直感は新しい単なる気持ちという人もいますが、それは頭の固い考えから。直感は潜在意識に眠った後の記憶が一瞬で目指したものです。直感には何らかの理由が伴っています。これまでの経験によるものですから根拠がゼロというわけではありません。はっきりしたことはなくても自分の直感を信じて前に進むことも大切です。理性に加わらず感性も大切にしてください。頭で考えた確かより心で感じた確かです。理性も大切ですが感性はもっと大切なのです。アイデア発想では理性だけでなく感性も大切にする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その13、アイデアが出ないから呼吸が浅くなることはない。呼吸が浅いからアイデアが出なくなる。アイデアが出なくて苦しい。そんな時は呼吸が浅くなっていないか確認してみてください。アイデアが出ないときは呼吸が浅くなっていることが多い。行き詰まりを感じているときは緊張とストレスが強くなるためいつの間にか呼吸が浅くなりがちです。呼吸が浅いと血中の酸素濃度が低下して脳のパフォーマンスも悪くなります。思考力、想像力、発想力に悪影響が及べばアイデアがなくなるのも当然です。また交感神経が高ぶると体が緊張して頭も硬くなります。視野が狭くなって融通の効かない考えに加わりにくくな想像されてしまうのです。アイデアが出ないから呼吸が浅くなるのではありません。呼吸が浅いからアイデアが出なくなるのです。アイデアが出ないときは深呼吸をしましょう。大きく息を吸ってゆっくり吐く。息を吸うときは3、4秒、吐くときは6、8秒を目安にするといいでしょう。深呼吸を何回か繰り返せば血中の酸素濃度が増え脳の酸素が行き渡ります。頭の働きが活性化され、聴力のパフォーマンスがアップします。また深呼吸は精神安定をもたらす作用もあります。呼吸は自分の意思で自律神経をコントロールできる唯一の方法です。意識的に呼吸を整えることで交感神経が静まり、副交感神経が優位になります。腸が明瞭になるだけでなく気持ちも落ち着くのでアイデアが出やすくなるのです。ただ深呼吸、再度深呼吸。アイデアが出ないときは深呼吸をしましょう。呼吸を整えると腸も整えます。深呼吸を数回繰り返せば余裕と落ち着きを取り戻せているはずです。アイデアが出なくて頭がぼーっとしたら深呼吸をする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その14、体を鍛えて体力をつけることがアイデア発想の底力になる。アイデア発想になるなら体を鍛えて体力をつけましょう。体を鍛えても意味がないのではないか。疑問に思う人も多いでしょう。確かにアイデアは知的作業です。治療を取りに行ったり、療法をしたり、実際に体を触るものの基本的な体を使うことが大半です。思考力、想像力、発想力も脳で行われること。脳のパフォーマンスがいいことアイデア発想もスムーズになります。アイデア発想は頭の勝負と言っても過言ではありません。体を鍛えて体力をつけても意味がないように思いますが、それは誤解です。アイデアを考えるとはいえ、体力を消耗します。何かいいアイデアはないだろうかと考えるとき、体は動かしていなくても頭は空活動しています。試験前に勉強していることのことを思い出してください。ぼっとする時間と勉強する時間では体力の減り方が違うと気づくはずです。勉強する時間の方がしっかり頭を使っているので体力の消耗が激しいでしょう。お腹すくのも作用を感じるのも早いはずです。それはアイデアを考えるときも同じです。アイデアを考えるとき頭を使いつつも体力を消耗しています。特になかなかアイデアが出なくて困っているときは体力が出なく気力や精神力も要します。体力がないとすぐ負けてしまいアイデアを考える力が弱くなる。集中力が長続きしなかったりストレスも弱くなったりして諦めやすくなる。残念ながら運動不足ではアイデア発想になるのは難しいのが現実なのです。アイデア発想になりたいなら体を鍛えて体力をつけましょう。筋トレで体を鍛え、有酸素運動で体力をつけましょう。日頃運動を習慣にしてしっかり汗を流しましょう。最初は筋肉痛があって大変ですが、体が鍛えられると筋肉痛になりにくくなります。体を鍛えて体力をつけておくとアイデアを考えることに集中力が続きやすくなります。ストレスに強くなりアイデアを考えることに持久力が高まり、コントロールができます。筋肉と体力をつけることで自己肯定感が高まり、そういうアイデアを生み出す自信にもつながります。体を鍛えて体力をつけることはストレス解消になるため、健康習慣としても有効です。運動が得意である必要はありません。運動にしても運動神経が良くても構いません。大切なことは定期的な運動習慣。体を鍛えて体力をつけることがアイデア発想の底力になるのです。筋トレや有酸素運動で体を鍛えて体力をつける。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その15、偶然の思いつくアイデアもあっていい。まるでも実力のうち。ある時、まるでアイデアを思いつくことがあります。人から聞いた話で諦めた。初見で書き読みした本のインスレーションを得た。あなたは面白い夢を見て着想を得た。ある時、思いがけない夢合わせによって何の努力もなくアイデアを考えるといえば、今日はどんなものというイメージがあるでしょう。手間暇をかけて資料を集め、じっくり考えた上で思いつくイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。そのため、まるでアイデアを出すのは、すごい感じない、アイデア発想が少ないと思うかもしれません。しかし、ここに誤解があります。まるであっても、自分のアイデアに自信を持ってください。アイデア発想では、まるでも実力の力です。まるであっても、アイデアはアイデアです。まるでとはいえ、実はきちんと努力しています。例えば、人から聞いた話で諦めたら、人から話を聞くという努力をしています。初見で書き読みした本の一節から諦めたら、初見に読み込むという努力をしています。ただ、面白い夢を見て着想を得たら、おそらく寝る直前にいるアイデアを考えていたのでしょう。つまり、自分でも気づかないうちに行動の引き寄せで努力をしているのです。意識的、無意識的に変わらず、目的に向かって行動していることは正しい。まるであろうとこんなこと、思いついたアイデアには自信を持ってください。あなたは考えたアイデアであるのは事実。偶然思いつくアイデアもあっていい。まるでも実力のうちです。まるで思いつくアイデアも実力のうちと考える。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その16、黙っていても仕方ない。アイデアに自信があるなら積極的にアピールしよう。上司やクライアントから依頼されてアイデアを考えることがあります。話を聞いているうちに頼まれてもないのにアイデアが出ることもあります。思いついたアイデアをどうするか。それが問題です。思いついたアイデアは黙っておく人もいるかもしれません。いちいち話す必要はないだろう。アイデアの迷惑になるかもしれないから黙っておこう。頼まれてもないのにアイデアを言うと生意気に思われるのではないか。せっかくアイデアが思いついても様々な不安があるように不安になっておくこともあるでしょう。もちろん時は場の雰囲気を大切にしなければいけないこともあります。不安な場面であり余計な発言は慎んでおくのがいいでしょう。上司の顔を立てるような場面ならあえて控えた方が得策です。控えたら話すという姿勢もありません。しかし消極的な姿勢ではせっかく思いついたアイデアが持っていない。あなたのアイデアを持っていることはアピールしない限り誰もわかりません。もしアイデアに自信があるなら積極的にアピールしましょう。いいアイデアがあります。こんな工夫はいかがでしょうか。雰囲気が良すぎて思いついたアイデアはどんどん積極的にアピールした方がいい。自慢になるアイデアと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。控えてもないのに能力をアピールするのは深いまた原因になりますが、アイデアの場合は違います。アイデアのアピールは自慢にも迷惑にもなりません。素晴らしいヒントが得られるのは相手にとって得になります。ヒントのない知恵も広がり選択肢も増やせ、いいことづくです。良心のある人ならいいアイデアですね。と喜んでくれるに違いません。たとえアイデアが出なくても、頭を働かせてアイデアを考え積極的にアピールするならば、好印象でしょう。自信のあるアイデアが企業にアイデアを読んでいるのも悪くありません。企業にとっても全てアイデアは大歓迎のはずです。そのアイデアのヒントになって、特許や発明につながるかもしれません。せっかく思いついたアイデアを密にするためにするのはもったいない。自分のアイデアに自信があるならどんどんアピールしましょう。沈黙は金、揺れは金という確認がありますが、アイデア発想に関しては違います。アイデア発想では揺れこそ金です。黙ったままにしているのは相手を助けるだけでなく、自分が浄化されるチャンスを密にするようなもの。アイデアに自信があるなら余計な言わせず積極的にアピールしましょう。アイデアに自信があるなら余計な言わせず積極的にアピールする。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その17、アイデアを振り絞りというかは根気。アイデアを出していくにつれてだんだん手数してきます。最初は普通のアイデアができます。誰でも思いつくような低音で自分のアイデアです。アイデアを出して出して出しまくる。アイデアを出し続けていくとそのうちに手数してきて、視点や考え方を変えなくてはならなくなります。 視点と考え方を変えると新しい発想が生まれ、再び出たり始めます。ところがしばらくすると視点や考え方を変えた人は再びネタが出てくる。もうダメだ。こういうアイデアは出ない。アイデアは出尽くした。そう思って諦めそうになりますが、ここが正念場です。諦めたらもうアイデアは出てこなくなります。考えようやめたらもうアイデアも出なくなります。アイデアを振り絞る気づかは何か。根拠なのです。根拠としてもう少し考えてください。もっと視野を広げてみてください。さらに視点を変えてみてください。あるいは発想を膨らませてください。決めた頭をもう一度決めましょう。もっとバカになりましょう。もっと子供に戻りましょう。もっと遊び心を爆発させましょう。基礎に近いゼロベースから考え直してみてください。アイデアは既存要素の新しい組み合わせにすぎません。もうないと思っても根拠を崩せば必ずアイデアは出ます。アイデアに後ろがありません。後ろ目と思うから後ろ目になります。根拠がないなら根拠を鍛えるチャンスと考えてください。アイデアを考える際を通してどんどん根拠を鍛えていけばいい。苦しいが嫌だと考えるのではなく苦しいが嫌になると考えたい。記憶の限界を感じたら一旦休憩を入れてから再開しましょう。休憩は何度入れても構いません。しっかり睡眠をとって美味しいものを食べれば再び記憶が悪いようになります。苦しいですが踏ん張りましょう。2回には限界がありますが、アイデア発想には限界がありません。諦めず根拠を考えすればアイデアはいくらでも出てきます。根拠を出せばアイデアは出る。アイデアを振り絞る結果は根拠です。アイデアが出にくくなっても根拠を出してアイデアを出す。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その18。アイデア発想はダイヤモンドの採掘。諦めかけた時が正念場。アイデア発想はダイヤモンドの採掘に似ています。ダイヤモンドの採掘はこの辺りにあるだろうと目星を捨てて取り始めます。取って取ってこうなる。ところが深く取ったにもかかわらず、なかなかダイヤモンドは見つかりません。見込み違いだったらという不安がだんだん大きくなる。しかし諦めかけた時が正念場。もう十分深く取ったら何もないだろうと諦めたら最後です。これをやめたらダイヤモンドが見つかる可能性もゼロです。往々にしてダイヤモンドは諦めかけた先にあります。諦めずにさらに深く取っていくと、その下にダイヤモンドを見られることができます。諦めずにもう少し深く取ってみることで、念願のダイヤモンドを見られることができます。諦めかけたらとことん信じる。そして、序盤のことも決めるのです。これはアイデア発想においても同じです。この辺りにアイデアがありそうだと目星を捨てて深く取り下げていきます。考えまくる。ところが思いのほかアイデアが出なくてどうすることが進められません。十分深く取り下げたら何もなかった。そう思って諦めたら最後です。アイデアは現在と思ったその下にかけています。諦めずにもっと深く取り進めることで素晴らしいアイデアを生み出すのです。あなたは今アイデアが現在しているかもしれません。なかなか成果が出ず、希望の光を失いかけているかもしれませんが、諦めかけた時が正念場です。これ以上深く取っても無駄だと思っても実際はわかりません。現在だと思うのは自分が現在と思い込んでいるにすぎません。ダイヤモンドの採掘を明示しながらもう少し粘ってください。アイデアは信じることが大切です。必ずあると信じて深く取り下げていくと輝くものを見せるでしょう。忠実なアイデアはその下にあるのです。アイデアがなかなか出ない時はダイヤモンドの採掘を明示しながらもう少し粘ります。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その19。1時間考えてアイデアがなかったからといって1時間何もなかったわけではない。アイデアを出そうと頭を閉める。決めて決めて決めまくる。アイデアを出す作業は想像力と発想力が求められます。アイデアは単純作業とは違って進捗と時間が生成するものではありません。考えてすぐアイデアが出るとは限らない。アイデアは出るときは出ますが出ないときは出ません。1時間に10個アイデアが出ることもあれば1時間に1個しかアイデアが出ないこともあり、仕事に悩みます。残念なことに1時間考えたらアイデアの一つも出なかったということもあります。こういうときはモヤモヤした気持ちになります。頭を1時間決めてアイデアが出れば仕事の成果もゼロということになります。客観的に見れば1時間になって苦労しているだけです。仕事としてはいいものの結果が出ないので時間を無駄にしたような感覚になるかもしれません。これは違うのです。1時間考えてアイデアが出なかったからといって1時間何もなったわけではありません。アイデアはゼロでも頭の中では成長はない。1時間考えてアイデアが出なくてもその1時間は頭を動かし続けました。ぼーっとしていたわけではなく、あるいは方面に考えを始めましたでしょう。アイデアは出ませんでしたが、形になるものがなかったわけであり、必死に頭を動かし続けたのは事実です。アイデアは出なかったが頭のトレーニングができたと意を認めてください。きちんと頭のトレーニングができたならきちんと脳を働かせたことになります。頭の中では発想力や想像力が鍛えられ脳が成長しました。ニューロンの自動的なので新しいネットワークを形成したでしょう。目に見えないだけであり脳はきちんと育っています。1時間考えてアイデアが出なかったからといって1時間何もなったわけではありません。アイデアはゼロでも頭の中では成長です。自分の中で眠るアイデアを信じる。アイデアは出ないときは出ませんが、出るときは出ます。次はきっとアイデアが出ると前向きに考え気持ちを新たにし直しましょう。今回は数に終わりましたが、その間ずっと頭を動かし続けたので想像力と発想力が鍛えられているはずです。想像力も発想力も目に見えない成長ですが、そこにあるのは私です。自分の中で眠るアイデアを信じてください。きっと次は噴水のようなアイデアが出るでしょう。1時間考えてアイデアが出なかったからといって1時間何もなったわけではないのです。1時間考えてアイデアが出なくても脳の中では成長があると考える。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。その30。アイデアの報われなかった悔しさは次の仕事で出そう。頑張ってアイデアを考えたものの報われないことがあります。じっくり考えたものの素晴らしいアイデアが出なかった。たくさんアイデアを考えたものを全て不採用になった。アイデアは考えたもののため人によって評価が変わります。自分は素晴らしいと感じても他の人は平凡と感じることもあります。残念ながらアイデア発想では努力が報われないことがあるのも事実。アイデアが報われなかったときは悔しい気持ちが湧いて胸に押し付けられます。結果は忘れなかった自分が悔しくて情けない。手間暇をかけた分だけ悔しさも強くなり涙が出そうになります。しかし報われなかったからといって悔しいままで終わらせるのはもったいない。アイデアが報われなかった悔しさは次の仕事で出しましょう。このままでは終わらない。この悔しさは次の仕事で出してやる。次こそユニークなアイデアを出して驚かせてやる。ぜひ仕事のステーションに変えてください。悔しい気持ちは前にするもの。くよくよするなら諦めましょう。ため息をつくそうになったら悔しくてたまらないなら強力なモチベーションになるのも当然です。ネガティブな感情はネガティブなままを終わらせるのではなく、ポジティブに転換して変わることです。悔しさを糧にすれば、苦難より気合いなり、立ち直る力が発揮しやすくなります。ネガティブなエネルギーは短時間しか持続しませんが、ポジティブなエネルギーは長時間持続します。反省点があるなら、きちんと改善して次の仕事に出しましょう。そうすればアイデアが報われなかった経験も何もありません。アイデアが報われなかった悔しさを糧にすれば、次の仕事はきっと大成功を収めるでしょう。近い将来、あの時の悔しさのおかげだと言える気楽に違いません。悔しくて終わりした経験は将来の終わりに変わるのです。アイデアが報われなかった悔しさは次の仕事で出す。アイデアを考えるのが楽しくなる30の言葉。まとめ。その1。自分の頭はアイデア構造と考えどんどん加工させていく。その2。3分だけアイデアを考えることから始める。その3。バカになること、子供のこと、遊ぶことで考えることの3つを大切にする。その4。アイデア発想になってもアイデアワークにならない。その5。アイデアを出すという強い意志を持つ。その6。アイデアの出方には何があることを理解する。その7。尊敬する人になったつもりで考えてみる。その8。スピード重視でメモを取る。メモは何者かで聞かなくても気にしない。その9。作品は加えるだけでなく削ることも大切にする。その10。集められるだけネタを集める。その11。アイデア戦略の目標を作ろう。その12。結果が出なくてもアイデアを考えることでアイデア力が鍛えられていると考える。その13。自分が分かっていないという前提で考えてみる。その14。一分ノートと二分ノートを用意する。その15。アイデアが出そうなことではなくアイデアが出たことを明示する。その16。今すぐアイデア発想に取り掛かる。その17。質問を変えて考える。その18。アイデアを考え出すことは大いなる投資と考える。その19。アイデアはこそこそ隠すようにどんどん人に話す。その20。アイデアは熱心なように注意する。その21。とにかくアイデアは遠慮せず出せるだけ出す。その22。アイデア発想では理性だけでなく感性も大切にする。その13。アイデアが出なくて頭がぼっとした深呼吸をする。その14。筋トレや有酸素運動で体を鍛えて体力をつける。その15。まるで思いつくアイデアも実力のうちと考える。その16。アイデアに自信があるなら余計な遠慮はせず積極的にアピールする。その17。アイデアが出なくても根拠を出してアイデアを出す。その18。アイデアがなかなかないときはダイヤモンドの採掘を明示しながら申し込みにする。その19。1時間考えてアイデアが出なくてもどうなるかは成長があると考える。その30。アイデアが報われなかった悔しさは次の仕事で出す。